はい、それでは殺さい人への手紙を開いてください。殺さい人への手紙を開いてください。私たちは順番に聖書を見てですね、いますけれども、まあ、前回ですね、殺さい書の2章の15節まで、読んだんですね。だから今からですね、16節から23節までを一つ一つ見て、いきますですね。私はこの毎週の礼拝が、私自身がとても楽しみにしています。皆さんとお会いできる、まあそれはそうなんですけれども、本当に共に神を礼拝してですね、そして神から受けたものを分かち合う、まあ、ことができて、まあ、祝福されますね。で、一人一人が御霊によって、神の霊によって受けたことを分かち合ってくださるときに、で、私の魂もですね、こう喜び高められるわけですね。で、キリストが、まあ、おられることを、まあ、知るわけですけれども、まあ、先週3日間ですね、東アジア青年キリスト者大会でですね、この礼拝を、まあ、情熱を持って、まあ、捧げて、まあ、濃密な交わりを、持つことができました。で、キリスト者ですね、ここでクリスチャンではない方いらっしゃるでしょうかね。いないんじゃないかな。じゃあクリスチャンの方って言って手全員挙げないといけないんですけれどね、クリスチャンの方はね、だからどっちかのはずですからね、なんかその間って中間地点ってないですからね、全員挙げるはずなんですけども、あえて言いませんが、キリスト者であることの醍醐味は何でしょうかね。醍醐味はキリストだけになる、ただもう私はただキリストだけなんだってね、ということなんじゃないでしょうかね。 Only Jesus、ね、ただイエス様だけ、彼が全てということが信仰の中であるときに、心から感謝と喜びが溢れるわけなんですよね。で、パウロはそのことを伝えたくて、コロサイの人たちにこの手紙を書いています。で、2章の7節ね、コロシアンズ 2:7 に、キリストのうちに根ざし立てられ、教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさいってこう言ってるんですよ。キリストにあって溢れるばかりに感謝をしていくということが、私たちにとってのもう本当に何ていうかな、キリスト者がキリスト者であるゆえんって言ったらいいでしょうかね。ところがこういう時にですね、批判をする人たちがいるわけです。批判をする人たちが、その姿を見て、あなたはこれをやっていない、あれをやっていないというふうに言うんです。いろんなことを言います。教会批判って聞いたことあります？皆さん、 Have you ever heard of the criticism against church? Your fellowship? Your pastor?、ね、あるでしょう。多分あると思います、ね、で、それを聞いていくとですね、これらのことをやっていないから、まだあなたは十分ではない、 You are insufficient, you are not sufficient、ね、あなたは十分ではない、で、これをやっていかないといけないのにやっていないって裁くんですよ。で、なんか知識がいっぱいありそうな人がそう言ったりとか、あとはなんか力とか権威がありそうな人から批判されたり批評されたりすると、まあ、心が弱まってしまいますよね。で、あるいは誰からも言われていないのに、自分でまだキリスト者としてはダメだってこと。で、先ほど証で、before in the testimony ね、私はダメだとね、I'm not sufficient って。でもイエス様の愛がある。because of God's love ね、I'm sufficient ってね、こう言ってたでしょ。でもクリスチャンになってからもですね、なってからも、まだキリスト者としてダメだってね、こう自分でこれをやってない、あれはやっていないっていうふうに、こう思っていく。で、ここに罠があるんですよ。トラップ。罠があります。キリストの、すべての源であるキリストから離れて、なんか違うことをやろうとしてしまうんですよね。 で、これがコロサイの教会でその入ってきたんです。おしのこう起こっていたことなんですね。16節 verse 16、 あなた方を批判することがあってはなりませんって書いてあるでしょ。で、18節にもあなた方を断罪することがあってはなりませんってこう言ってるんです。なぜかって言ったら、もうキリストでもう満ち満ちているんだよ、キリストのうちに完全なんで、 You are complete in Christ ってこう書いてるんですよね。完全だと。だからそこから引き離すいろいろなまやかしです、まやかし。で、これをですね、パウロはこの愛するコリントの教会の人たちに語っていて、皆さんにも今語っているんですね。16節 verse 16、 こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、ことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりませんってこう言ってるんですね。で、この際の教会って、まあ、いろんな教えが混ざってるんですけれども、まあ、基本がこのグノーシス主義、ノーシシズムね、グノーシス主義がこうありますね。知恵とか知識を持っているっていうことで、特別な知恵ですね、知識があって、一部の人にしかこう分からない、隠されているっていうのがあるんです。だから前回の学びで、いやいや違う、キリストにこそ全ての知識と知恵の宝が隠されていると、まあ、このように言われるんです。で、このようにこの知恵とか知識というものの中に、こういう雰囲気の中にユダヤ人の律法ですね、旧約聖書の律法が入り込んでこう取り入れられていたんです。食物規定、まあ、イスラエル行った方はね、 Some of you have been to Israel ね、もうこうあるんですよ、汚れたものとそうでないもの、清いものがあって、聖書の中にもそれが書いてあります。あと祭りがあります。7つの祭りが書いてあるんですけど、その中で三大祭りで、杉越の祭り、そして五旬節ペンテコスト、そしてカリオの祭りというですね、このあって、これを、あとはもう毎月月って言ってもね、本当月ですね、この新月の祭りがあって、ニュームーン、そしてあとは安息日でサバで、これあります。で、これらの教えを、まあ、自分たちの中に取り入れていくっていうことが起こっていたんですね。でね、ここで大事なのは、これらの祭りとかを行うこと自体が間違っているのではないんです。ここ大事ですね、うん、それはそれで良いものですね。で、ユダヤ人の人たちはイエス様を信じてもそれを行っていた。で、今もユダヤ人の人たちでそれを行っている人たちがいます。まあ、メシアニック・ジューってね、よく言われますけれども。でも彼らはイエス様がこれらのものを成就したんだと。イエス様がもうこれ、この祭りとか全てのこのイエス様は成就だと、フルフィルメントだと。いうことを思いながら礼拝を守っているんですね。これ自体が間違っているのではなくて、その行わないと霊的になれない、これらをやっているとなんかこう私たちはスピリチュアルというか霊的っていう、こうなんか優れているっていう、でやってない人たちが不従順であると、この不完全であると、でこれが問題だったんです。だからあなた方を批判することがあってはなりませんってこう言ってるんですね。で、17節 verse 17、 これらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあります。で、今言ったこの祭りとかそういうもののこの律法の役割の一つが影、シャドウ、影だって言ってるんです。で、本体、サブスタンス。で、これは、を指す影なんですね。だから、今、あんまり影できてないね。今、私の影はどこか。Where's my shadow? ないですけども。はい。で、これだから、立法を見ると、本体を映し出す影なんですよ。で、その本体っていうのはキリスト。 ヨハネの5章の39節でイエス様がユダヤ人指導者に言われました。John 5:39 あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているんです。旧約聖書がキリストについて証しをしているんですね。で、私たちが旧約聖書を読むときにキリストが証しされている、その本体の影のように本体があることを指し示しているんです。だから私は旧約聖書が大好きですね。で、律法や預言書を教え、預言を教えることは大好きです。なぜでしょうか。それは影であり本体を指し示しているからなんです。すでに本体であるキリストを知っているので、その律法や預言にあるキリストの姿を見て、ますますイエス様が優れたお方であることを見ることができるからなんですね。例えばですね、For instance、食べ物を規定するレビ記11章、これこれを食べていい、食べてはいけないっていうね、食物規定見てみましょうか。レビティカス11:3-4、レビ記の11章の3節と4節ですね。これ例としてね、読んでみますね。動物のうちすべて蹄が分かれ、完全に蹄が割れているもので反芻するもの、それは食べてもよい。ただし反芻するもの、しないもの、間違った、ただし反芻するもの、またはあるいは蹄が分かれているものの中でも次のものは食べてはならない。ラクダ、これは反芻するが蹄が分かれていないので、あなた方はには汚れたものである。と、わけわからない、わけわかですよね。我ぜ、これだけ読んだだけではこのね、わからないんですが、キリストが本体だということをこう見ていくとですね、こうね、イメージで考えてください。いいですか。これあくまでもイメージですよ。反芻、いきなりこうガンガンガンガン食べ物を入れていくじゃなくて、入れて咀嚼してまた出すんで口の方に、でまた入れて出すんですよ。そのまま外のものを中に入れてないんです。でもね、蹄がないのって、猫とかさ、これライオンとかさ、あるでしょ、蹄ないじゃない。でも牛ね、あるでしょ。で、蹄があるから地面に直接接してないんですよ。で、これがキリスト。キリストは人の姿をとってくださって、この世に来てくださったけど、この世のものではなかった、清め分かたれてる方です。この方についているものは、だからキリスト者はこの世に生きているけれども、この世に属してないんですよ。接してないんですよ、直接ですね。どうですか。で、今度祭りを見てみましょう。祭り、フェスティバル、フィースト、レビ記の23章、レビティガス23は開かなくても開いてもいいんですけども、例年行う祭りが7つ書いてあるんですね。で、5節から verse 5からね、杉越の祭り、パスオーバーが書いてあって、で、杉越の祭りには子羊、ラム、これをほふって、血を家の鴨居と門柱と鴨居ですね、この門柱と鴨居につけて、で、子羊の肉を食べるわけです。で、これはキリストが血を流されて、で、この方の肉が傷を受けられたわけなの。これを表してるんです。だからイエス様は杉越の祭りの時に十字架につけられて、その前に杉越の食事で、これは私の体ですと、 This is my body、ね、で、その取って食べなさい、で、次に杯で、これは私の流す血であると、 This is my blood、 で、このように言われて、杉越の子羊はキリストご自身のことを証ししてるんです。で、この10節ですね、レビティカス23:10には初穂のお祭りというのがありますね、 Feast of First Fruit ですね。で、ここで第一コリントの15章を見ますと、 First Corinthians 15を見ますと、キリストは復活の初穂だって書いてあるんです。で、この初穂の祭りは杉越の祭りの3日目に行うんです。で、イエス様は3日目によみがえられたんです。 で、その水越の祭りから数えて50日目ですね。50日目には今度は、この五旬節ですね。ペンテコース。で、その時に何が起こりました？新約聖書では聖霊が下ったんですよ。このようにキリストの働き、今度ね、秋の祭りが残りの4つがあるんですけど、今度キリストの再び来られる時のね、このことを表していまして、本体がキリストである。だから祭りもキリストを指しているわけなんです。だから本体そのものが来たのだから、私たちはこの方に結ばれていることで十分です。本体があるんですよ。だから影にしか過ぎないものには影です。本体じゃない。なのにそれが本質であるかのようにしていくときに問題が起こるんです。で、これをもっと分かりやすくシンプルに言うとですね、キリストにつながるのではなくて、キリストについてのことにつながっていっちゃうんですよ。今分かります？だからキリストを指し示している祭りを行うことがなんか霊的であるっていうふうにしよう。キリストについてのこと、だからキリストご自身につくのではなくて、結ばれるのではなくて、キリストについての周りのことをやっていくっていうの、これが、まあ、危険なんですね。で、これね、もうキリストをそれ本末転倒なんですよね。キリストを指し示す手段が目的になっていく。だからこれがもう本当に至るところにこの教会では起こりまして、例えば祈るということはイエス様を知るがことが目的なんですね。イエス様を知って交わることが祈ることは目的なんですね。そう。なのに祈ることそのものが目的になったらどうしますか？誰が一番長く祈ったか、激しく祈ったか、情熱を持ってね、その人が霊的だと。おお、あら、スピリチュアルパーソン。He prayed 8 hours a day。ね、いや、おかしいでしょ。ほらほらほら、ちゃんと、これが見分けですよ、見分けね。ディスルメントね、見分けですよ。ね。What a spiritual person。祈ることが目的になっちゃうんですよ。祈るの大事ですよ。キリストを知るために、全てはキリストにつながるっていう、つながってるっていう、でそれで祈るんですよ。聖書はどうですか？ Read the Bible、 Read the Bible ね、聖書読まなきゃいけない。僕も口酸っぱく言うでしょ。言うけどこういうことが起こるんですよ。もういろんなことが、だからトリビアっていうのは、あのトリビアね、あのなんだ、なんていうんですか、日本語でトリビアは、トリビアかね、あのやってさ、聖書大会っていうのやってさ、どれだけ答えられるかとかさ、でこれだけしてこうパッパッパッパッと聖書もなんかいるじゃんね、こうパッパッパッ、聖書をどれだけ知っているか、神学、神学の知識ね、いやもちろん神学大事ですよ、 Theology is important、 だけど神の前にひれ伏す、イエス様を知ることがもう聖書を見てもう言葉にならないような、なのにそれを知ってもう何でもかんでも裁くね、あの牧師はもう間違ってるよとかさ、これはこれやってないから間違ってる、あれやってないから間違ってる、でそれやってたらね、肉を喜ばせてるんですよね。霊的なように見えて実は肉を喜ばせてるんです。そういうことをやっていく人から批判されないようにしなさいっていうのが、つまり自分の喜びとか感謝を奪い取られないようにしなさいと、キリストにある。これが異端の特徴は、 The characteristic of heresy、 cult ね、これの特徴はね、一つ一つ見るとすごく正しいこと言ってるんです。めちゃめちゃ正しい。例えばエホバの証人、ジェホバウェイって言うんです。聖書読みますよ、 ね、彼らなんでこんな変なこと信じてんのって、ね、じゃあちょっと議論してみてくださいね。そしたらもうパッパッパッパ答えますよ。クリスチャンが言ったことでパッ口ってパッ口ってパッなんだじゃあ俺が間違ってたかもしれないって。で聖書神の言葉だって信じない、よし、いや信じてますよ彼ら、イエスは神の子って信じない、いや神の子ですよって言いますよ。意味が違うんだけどね、言ってる言葉の伝道熱心、They are so zealous, passionate about evangelism. でしょ？まあね、こういう目覚めよって思ってね。ニコニコしてるじゃん。もういい人たちなんだ。本当にいい人たち。もうクリスチャンよりいい人たち。で、一つ一つはみんな私たちクリスチャンがやってることで正しいんですよ。まあ、今エホバの人に分かりやすいから言ったけども、いろんなのがもう一つ一つ見たら正しいんですよ。でも目的がキリストを知ることじゃなくて、それらを行うことによって忠実であるエホバに、ジェホバに忠実であることによって、それで神の国に入れるっていう行いな、それ全部自分のためなんですよ。愛じゃないんだよ、自分のためなんですよ。自己中なんですよ。ヒューマニスティックなんですよ。キリストに結びついてないんです。18節、 Verse 18、 自己卑下や御使い礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がってとあります。はい、先ほどのグノーシス主義の話をしましたが、今度はね、これに混ざってね、神秘主義、ミスティシズム、あるいはスピリチュアリズムというのはね、スピリチュアルなものね。で、これが入ってたんです。で、神は霊ですね。で、ここまでは正しいんですけれども、その神から放っているものを持っている中に、神々と呼ばれているものが存在が、まあ、彼らは信じてて、そして、まあ、ある程度聖書もそれ言ってる。で、天使がいて、ね、で彼らの考えはこう霊があって、神のでガーダーズスピリットになって、で少し離れれば離れる、ファーダーアウェイ、行けば行くほどエメネーションって言うんだけど、英語だとこう輝きがね、こうちょっとちょっと弱まっていくんですよ。こうちょっとこうちょっとずつね、弱まってね、そして弱まって霊の世界じゃなくてこう肉の世界に行くと、ね、肉ってフィジカルバディね、なんともうそこは何も輝きがない、ノーエメネーション、だからあの悪なんで、イーボーバッドってなっていく。だから異端、グノーシス系の異端はイエス様が肉体を持ってなかった、 Jesus didn't have physical body ってね、 The Gnostic saying で、そしてあの仮に現れた、 pseudo appearance of Jesus って言ったから、 he didn't have body, physical body で、そういうふうに言ってた。で、神秘主義の中ではそうやって神々といえば天使と呼ばれるものに接することで、ですか、より神に近づける、より霊的になれると信じてたんです。だからもう霊と呼ばれるものに触れていくことによってより神に近づける、だからいろんな霊があるし、こう仲介があるんですよ、ミディエーターがたくさんいるんです。でそれを通して神にこう近づくことができるっていうふうに信じてます。でこれもね、先ほどの立法と同じように見つかりそのものが間違ってるんじゃないんですよ。だからいるんですよ、見つかりはいる、天使はいるんです。でむしろそれを本当に私たちは忘れがちだから、知っていく必要がある、信じていく必要がある。目に見えないからね、この肉眼で。で私物質の世界に生きていて、世俗の世界に生きてますから、目で見えるものだけを信じてしまいがちで、特に科学を信奉して、もはや科学は科学じゃなくなってるって。意味わかります？科学主義っていうのね、サイエンティズムっていうのがあって、で科学を信じてるってもう科学じゃないんですよ。科学ってそう信じるものじゃないからでしょ。で目に見えることの背後には目に見えない存在がいるというのが聖書の世界だから、霊の戦いがあるよって教えてます。これらはだから別に信じていいっていうか信じるべきだと思います。問題はそれに触れてないと不十分だよって教えることなんです。 キリストで十分ではなくて、それらの体験をしないとあなた方は不十分ですよと教える。これが問題なんです。神秘的な体験を求めていくように教えていくわけなんです。でも私たちが必要なのは天使に会うことじゃないでしょう。イエス様に会うことでしょう。イエス体験。 We don't need more angels, we need more of Jesus でしょ。イエス様でしょ。イエス様だけになるんですよ。それがもうイエス様だけってなった時、まあ、いわゆるリバイバルが起こるんですよ。リバイバルっていうのはイエス様だけってなってる時ですよ。でこの方に満ち満ちることなんですね。イエス様の姿がはっきりと見える、御国、神、イエス様の国がはっきり見える、イエス様をもっと知っていくっていうことが私たちの目的です。で、ね、ここでね、自己ひげっていう言葉使われてます。自己ひげ。でこれはこういう考えです。いいですか。今からね、ま、あの板の方を教えるんだからね、いいですか。あの信じないでよ。イエス様に直接つながる、そんなおこがましいこと、おこがましいことです。キリストにつながるなんていう高ぶった考えを持つのではなくて、前段階、仲介があってようやくキリストの方に行くことができるかもしれません。上手でしょ僕。実際にいるのよ、あるのよ、そういうのが。惑わされないでください。これ謙虚に見えるけど偽りの謙虚です。 false humility。そういった幻とか神秘的体験で神に近づけると考えること自体が実は思い上がり、そっちの方が思い上がり、肉の思いにふけているんだよと言っているんですね。キリストにつながることこそ最もへりくだった行為です。なぜならば十字架につけられたキリストが自分の罪のためだと信じるって、もうこれはね、もう自分がもうどうにもならない罪人なんだって認めなかったら受け入れられないですよ。イザヤがもう私はダメだってね、 Alas, woe with me ってね、このイザヤが今イザヤ said、もう私はダメなんだって、だからイエス様に会うことができるわけです。十字架につけられたことは自分のためだって受け入れることができるわけですよ。最もへりくだる行為ですね、キリストに直接つながるってことは。騙されてはいけないんです。19節、 verse 19、 体にしっかりと結びつくことをしません。この体が元になって、体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくのですと、まあ、ここコロサイのテーマと言ってもいいかもしれませんね。頭に結びつくことをしていないっていうのがもう全てですね、問題は。教会はキリストの体です。 Church is body of Christ。 で体は私たち信じるもの、 The body is us、ね、だけど私たちは各機関ですね、各機関で、それぞれがつながって互いに支えられつなぎ合ってるんだけど、各機関が頭に結びついているからこそ、それぞれがつながっていて互いに支えられ成長できるわけでしょ。意味わかりますよね。手と足、ね、それぞれ補い合いますよ、ね、手と足ね。だけど頭なきゃ全部できないね。手が直接頭にいってるわけで、この頸椎を通してこう、ね、で足もこっちこうなってこうなってこういってるわけですよ、頭に。でそれぞれ指令系統がここにあって、でそれでつながっているからお互いに補い合うことができるわけなんです。でその頭にキリストに全て自分たちが源があって、それで成長して ていくわけなんです。で、このキリストに満たされているならば、先ほどから出てきている知識とか立法とか神秘体系の全てそれあるんですよ、キリストのうちにね。あるんだよということになります。で、20節 verse 20、 もしあなた方がキリストに死んでこの世の諸々の霊から離れたのなら、どうしてあなたがまだこの世に生きているかのようにとあります。はい、キリストに死んでね、諸々の霊から離れたとあります。で、これ幼稚な教えとも訳すことができる言葉なんです。で、これもうすでに8節でね、2章の8節で、これは人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものと書いてありました。verse 8 of chapter 2、 人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものと。これはコロサイの教会の人たちがですね、信仰を持つ前はいろんな言い伝えがあって、でそれらを守りを行ってたんですけど、これ幼稚な教えだよと。で、その背後には諸々の霊があるんだよと。で、これね、日本人に分かりやすく言うと罰が当たるってことか。これね、日本人が聞くとすぐピーンときます。ちょっと今イングリッシュスピーキングピーポーね、ちょっと難しいかもしれない。 If you don't do this and you're gonna receive curse from the God、 そんな感じ。カルマ、カルマ、カルマみたいな感じで、これがね、罰が当たるっていうのはね、ものすごく強い。だから仏教の儀式で、ね、もう日本人の方はみんなわかる。このすごい細かいことやるでしょ。いろいろやるんだけど、あれ信じてる？ブッダを、仏教の教え信じて、信じてないよ。信じてないけど、なんで厳密にそれやっていこうと思ったら、それやんなかったら罰が当たるからですよ。なんとかして頑張ってやってってるわけでしょ。その背後に悪霊が働いてるんですよ。なぜかっつったら、これは恐れをもたらし、奴隷にさせる霊ですね。これが働いているんです。でも私たちはキリストに死んだと書いてあります。なぜここでパウロがそんなこと言ってるかっつったら、キリストが共に死んだので、キリストがその呪いを受けてくださったんだ。もうすでに呪いを受けてください。He became cursed on the tree. でしょ？だから私たちはもう解放されて、私たちには祝福しか残されてない。アブラハムに約束された祝福しか残されてないんですね。愛の世界なんですよ。It's all about love. It's all about blessing. Even though bad things may happen to you, it's in the love of God. でしょ？今ちょっと英語で言っちゃったけど、神の愛の中に全て悪いことがあっても、神の愛の中にあるんですよ。だから絶対に批判させないでください。あるんですよ、クリスチャンでも。いやいや、あの人はこういうね、悪いことをしてたからこんな病気になった。絶対にいる。言ってくる人いる。批判されてはいけません。断罪されてはいけません。21節。つかむな、味わうな、触るなという定めに縛られるんですか。今度はね、このグノシス系の異端がの中にね、今度さらにね、禁欲主義が入ってきました。これこれを食べてはいけないと言って、食欲が悪であるかのように。触るなというのは、これ女に触るなっていう意味が含まれているセクシャルなもの、この夫婦関係とか結婚関係もダメだよという、こういう教えがあって、禁欲的なことによって神に近づけるとする教えが入ってこようとした。でもちろんこれもね、これもだからね、全部なんだけど、それ自体がこうなっちゃうかな、だからキリストの教えの中にも禁欲的なものあるわけですよ。例えば一定の期間食事を断つことあるでしょ。断食ファスティングあるでしょ。イエス様は40日間断食をされました。あとは貧しい人に施すために財産を捨てなさいというイエス様が金持ちの青年に教えられました。だ、食事を断つこととか、あと貧しい人に施して衣食だけで満足する、これ自体間違ってないわけです。で、独身でさえもパウロ教えてるところなんですよ。コリントの第一の7章ですね。この福音の働きのために集中するために、まあ妻、今はね、妻と結婚しない方がいいっていう、こう気球の時っていうかな、特別な時の話をしていて、まあ、結婚するのだから悪いことは全然ないよと、まあ、こうやってアドバイスをしているところもあるんですね。で、だからこれ自体が変だって言ってんじゃなくて、 これをしなければ何か肉的、あなたは肉的だよ、十分に教えられてないよって、これがまずい。それエリート主義が霊的なで、ね、私がクリスチャンになる前に悩んでいたことがありました。まあ、さっきのね証ね、すごくね、あの I really related myself to the testimonies、 あの I'm not enough ってね、私はね十分じゃないっていうね証、すごく自分もねあったんですね。で高校生の時に、高校、あの何の授業だったかな、南北問題って出てきた、南北問題、あの経済の、あの北半球の人があの飛んでいて、で南半球の人たちが、まあ、その犠牲になって貧しいと、まあ、そういう南北問題っていうのを勉強したの。それからね飯がね美味しく食べられなくなっちゃったんですよ。あ、なんだ日本って豊かな国だから、なんか私が日本のこの豊かさの中に生きてること自体が罪なのかなっていう、そういうことまで考えてしまったんですね。で今もあるじゃん SDG で、牛肉を食べるのが環境破壊につながるからダメですよ、コオロギ食べましょうってことになるでしょ。いや俺コオロギよりイナゴの方が好きなんだけどイナゴの佃煮、ね、ローカス、ね、ちっちゃい時食べたんだよ佃煮、うまかったよ。コオロギより僕安全だと思うんだけどね、まあ、ちょっと話しちゃちょっと余計な話になっちゃったんだけど、でね、だけど僕はキリスト者になって聖書を読んでイエス様よく食べてる場面を読んで安心したんです。Jesus eat a lot。 でパウロは、ね、第一テモテの4章の4節で 1 Timothy 4:4、 神が作られたものですは全て良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何もありませんってこう言ってます。本当にそれ感謝して受けていればいいんですよ。でもね、禁欲的な教えって教会にも入ってくる、世の中に禁欲的な教えがあるから教会の中にも入ってくるんですよ、いろんな形で。例えばある牧師さんが教えてくれました、世界選挙のためにね、あなた方は全てを捧げていかなければいけませんよって。まあそれはいいんだけど、こう言うんですね、あなたが持っている100円玉で貧しい国の人の1日の食事を養うことができるんで捧げましょうって、こういうの。まあそれは事実なんですけど、間違ってます。私の世界選挙体験は違います。そういう理由じゃなくて、そのそこにいる人たちの必要を満たすために行くんじゃないんですよ。私が救い主じゃないんだから、神に言われたから行くんですよ。そしてむしろ恵みを受けるんですよ。私が貧しい国の人たちの方がよっぽど信仰で飛んでるからね、なんか俺必要なのって思ったもん俺言ってだけどさ、イエス様ってどんどん信じるしさ、こっちが恵まれるんだよだね、こうなんちゅうの、禁欲だってさ、コーヒー飲むのも罪悪感覚えるで、そればっかり言われたら缶コーヒーでしょ。そうじゃないんだよ、恵みによって召されていくんですよ。で次22節では、 Verse 22、 これらは全て使ったら消滅するものについての定めで、人間の戒めや教えによるものですと。でこれすごく簡単にイエス様が分かりやすく教えているのがマルコの7章で18-19節で、 Mark 7:18-19、 外から人に入ってくるもの、来るどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。分かりやすいねですか。何か食べるなって言って入っても、それって別に心に留まってんじゃなくて出ちゃうよねって話です。食物で汚れるっていうことはなくて、心の中で信仰を働かせてるかどうかっていう方が大事なんですよね。そっちの方がよっぽど大事で、私がですねある時に漢方ね、 チャイニーズメディスンね、漢方を飲んでた時にね、それを見たある人が私をかなりこうきつい言葉で言ったことがあるんですね。でなんでかというと、その人が宗教やってるんです。でその宗教の中では、その薬っていうのはね、魂が汚れるっていうのに信じてるわけです、だから健康志向っていうか、このだからそれをもう宗教化させてるんだよね。でダメだ、それでこう攻めてきたわけなんです。でもね、これも教会に入ってくるんだよ。教会に入ってくる、有機農法がいいって、それはいいかもしれない。でもそれをね、教会の中で強く進めたらどうですか。しかもそれをやってればなんか霊的みたいな農薬やるとね、怪我されるんだよって、こうそれはある程度事実でしょう、ね、でもそればっかり言って、そればっかり教会の中でまで教える。でも原発事故の後、福島産の食べ物が汚染されてるってね、これ教会に持ち込む人たちがいました。失礼だよね、福島の人たち。ちょっと今ごめんなさい、今怒りが、ね、あるんだよ福島の人たちのこと何にも考えてないじゃんっていうのが僕はもう本当に思いましたし、でそして菜食主義のヴィーガンの人たちが教会の中でそれらを避けるべきだって、いや自分自身がそれやってるのは OK、 ノープロブレム、なんかあたかもそれをやることがなんか霊的になるかのように教えるのまずいですよ。ワクチンもそうです。これ人それぞれですよ。なんだけどクリスチャンの中ではワクチンやると逆もしになりで、こうワクチン打ってなきゃダメだとかさ、打ってこ関係ねえじゃんって。もっとやばいのはそれ、恐れに取りつかれてる、こっちで怪我されてるじゃないですか。これやんなきゃまずいんだよっつって脅迫してるわけでしょ。そして自分も恐れになって、恐れを、恐れ のウイルスだよこれバイラス、いや I can name the virus fear、 virus of fear でしょ。それ恐れというのはこれ愛じゃないでしょ。全く愛は恐れを締め出す。Perfect love casts out fear。で、これらは人間の戒めや教えなんですね。This is man's commandment by man なんだよね。で、人をね、の教えっていうのは人を縛るんです。人間の教えは人を縛ります。そればっかりを考えるようになって、それらのことを行ってないと救いを失うかのように取り憑かれてっちゃう。神の教えと命令はどうですか。人を自由にします。これがすごいんですよ。イエス様がご自身が真理であり、真理にとどまったらあなたを自由にすると。素晴らしいですね。愛の中でイエス様が命令をされます。本当自由になります。ではその最後まとめですね。 The last verse。 これらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行のゆえに知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく、肉を満足させるためだと。知恵があることのように見えるんですが、価値がない。肉を満足させるだけだってこう言ってるんですね。高ぶらせるだけだって言うんですよ。こういう肉体の苦行とか天使礼拝とかなんかいろんな自己卑下とかそういうものですね。フィリピンの話ですが、受難週の時ね、パッションウィークの時に、キリストが十字架につけられたこと私たちも覚えますよね。でも文字通り復活祭の直前に、文字通りですよ、十字架に人を釘付けにする祭りがあります。で私はね、これ噂で聞いたんで、もう一回昨日チェックしたんです。やっぱりちょっとグラフィックですが、打ち付けられてる姿も見ました。まずそしてその前にみんながね、こういろんな人がね、こうやってこう叩いてね、こう血だらけになってるんですよね。で一人の人が十字架を持って、本当に十字架につけてる。理由、それによって罪が許されて病気も治る、あと人々から この人はいかに敬虔であるか、そういうふうに思われるわけでしょう。こういう肉体の苦行で一つの達成感があるわけ。全然肉の思いを殺してないんですよ。むしろ肉の思いを育ててるんですよ。これ知恵のあるものっていうのがたくさん私たちの周りにあります。まあ、世の中にもともとあるんだけど、それが教会の中に混ざっちゃうんですね。そしてあんたキリストばっかり言ってキリストバカだねって、本当バカだねキリストバカってね、ってこう言ってくるわけ。そうするとなんかね、本当バカだな自分はって思うわけ。でそしてなんかでこれね、言われなかったとしてもね、なんかね自分で勝手に断罪してる時、この責めてる時もあります。誰にも言われてないのに勝手にて、ああ私クリスチャンとしてダメ、私クリスチャンとしてダメって、これに、ね、日本の人に言う、これこそが高ぶりです、うん、クリスチャンとしてダメ、クリスチャン、私はクリスチャンです、ハレルヤで、これが謙虚なんだよ、これが謙虚なんだ。なぜかっつったら、最大の知恵ってのはキリストの十字架の前に出ることなんです。聖霊によってもう勇気を出して罪を明らかにしていただく。聖霊によって、聖霊は罪を定めをしません、責めをしません。十字架の上で神がこの罪をもう許してくださって、愛してこれの犠牲を払って、もういいんだよって言ってくださる。そして復活して、もう全部それをなくしてくださってる。これが最大の知恵です。だから自分が神のために何かをするっていうことが知恵じゃなくて、神がキリストにあってしてくださったっていうところに知恵がある。で、清いものになる、賢いものになります。神の恵みが皆さんを変えるんですね。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、ありがとうございます。あなた様がこのようにして素晴らしい福音の奥義を与えてくださり感謝いたします。あなたがどうぞ私たちがこの世にあるいろんな、もうわんさかあるこの教えに私たちが惑わされることがないように、どうかこれからも聖霊によって見分けの力を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。